教えて司法書士さん、この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。今年最初の教えて司法書士さん、始めてまいりましょう。この時間は日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました岡本悦司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はお電話でのご出演ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速今年最初のご相談からご紹介してまいりましょう、はい。先日夫が亡くなりました。相続に関する手続きを教えてください。また夫は会社を経営しており、その会社の代表取締役でした。会社はどうなるのでしょうか。そして会社名義で多額の借り入れがありますが、私たちが借金も相続するのでしょうか。相続人は私と子供2人ですという内容なんですが、早速どこからどのように整理して考えていけばいいでしょう。よろしくお願いいたします。岡本さん、
よろしくお願いいたします。はい、はい、すいません、まあはい、まず一般的な相続にはなってくると思うんですが、
そうですね、
はい、ただご主人がですね、会社の、まあ、代表者ですね、ご自身で会社経営されてたという形だと思うんですけど、
はい、
はい、でその時に、まあ、会社の借金とかがですね、どうなるのかっていう、
ね、まあ、ご心配な部分、
そうですね、はい、あるかと思います。その辺ちょっと順番を追って説明させていただきます。はい、はい、まずですね、まあ、相続の手続きになります。
はい、
はい、まず生前にですね、ご主人が遺言書を残されてましたら、
はい、
はい、その遺言書に従って、相続手続きを進めていってください。
はい、
はい、でその遺言書がですね、なければですね、法定相続ですね、はい、まあ、民法という法律で定められた、それぞれの割合がありまして、はい、相続人のそれに従って相続する、はい、これがまず第一つですね。
はい、これはつまり、はい、奥様が半分、
はいはい、
残りの半分を子供さんで等分に分ける、はい、この場合はお二人なので、4分の1ずつ分けるという形になるんですね。
はいはい、そうです、はい、
分かりました。
これが、まあ、
法定相続、
ま、法定相続と呼ばれるものですね。
はいはい、
で、まあ、法定相続で良ければいいんですけど、まあ、お母さんに例えばもう全財産を譲ってあげたいと、はい、まあ、お子さんたちがおっしゃられるんであれば、はい、まあ、法律で定められた、割合とは違う割合で相続することになりますので、
はいはい、
その場合は相続人全員ですね、
はい、
遺産分割協議というのをしていただいて、はい、で割合を、変える協議をしていただきます。
はい、はいはい、
ですからこの場合、まあ、もしお母さんに全部持っていくんであれば、まあ、お母さんお子さんを2人3人でお話し合いされて、
はい、
で最終お母さんに全財産を相続させるという形に協議を進めていきます。はい、
はい、
で、まあ、ここはまあ一般的な相続でいいんですけど、
2つはそうですね、はい、
はい、例えばまたちょっと会社のことは後ほど説明するんですけど、あ、
はい、
まあ、ご主人個人的に、まあ、例えばカードローンがあったりとかですね、
はい、
それが例えばすごく多額の場合ですね、まあ、ご主人が残された財産より多額の借金がある場合なんかですね、
はい、
そういった場合は、まあ、相続っていうのは借金も相続してしまいますので、はい、
プラスもマイナスもそれぞれを財産と呼び方をするの で、はい、
そうです。
結局その財産を受け取るから、マイナスがあってもそれも相続の対象になると。
はい、はい、ですから1000万円のプラスの財産に対して、
はい、
まあ借金がですね、1500万ある場合ですね、
はい、
この場合マイナス500万相続する形になりますの で、
そ、
で、ね、
はい、
でその借金も、相続してしまうことになります。でそういった場合は相続放棄という手続きがありまして、
はい、
でその時は相続放棄の手続きをしていただきます。
はい、
で、この相続放棄という手続きは期間が定められてまして、
はい、
亡くなられた方ですね、被相続人って言うんですけど、この方がこの方が亡くなったっていうことを知ってからですね、
はい、
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をする必要があります。
はい、
ですから亡くなった時からではなくて、はい、死亡を知った時から3ヶ月以内に、まあ、死亡を知って自分がまあ相続人であるということですね、はい、それを知ってから 3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります、
はいはい、例えばこう随分前に離婚されて、
はい、
であの遠方の方でも全然こう音信不通だったけれども、
はい、
あのそのお父様なりお母様が亡くなったということがこう尋ねていったことで、はい、まあ、後ほどのご説明がありますけど何らかの形で、はい、あのご自分があ相続人だったんだと分かってから3ヶ月でいいわけですね。
はい、はい、そうですね、
はい、分かりました、
はいはい、で4つ目が限定承認というのがありまして、はい、これは、まあ、プラスの財産が多いかマイナスの財産が少ないのか、多いのか分からないときにですね、
はい、
限定承認という形でしていただいて、
そういうこともできるんですか。
そうですね、
はい、
あくまで相続財産の範囲内で責任を持ちますというような、
はい、
あの相続の仕方ですね、
はい、
ですから、まあ、あの負債がたくさんあっても、まあ、限定承認、まあ、これは実際分からないときなんですけどね、あのまあ、ただ日にちがかかりますので、はい、あのこの場合どちらかというと、あの相続ですね、相続放棄ちょっと財産調査のところにもかかってくるんですけど、はい、あの 3ヶ月以内に相続放棄しないといけませんよ ね、
はい、
でその場合例えば財産がたくさんあったりとかですね、複雑な場合は調査時間がすごいかかってしまうんですね。
で、
その時はまあ家庭裁判所に、慎重の申し出をしていただいて
伸ばすということですね。
そうですね、はい、伸ばしていただいて、でその間に調査を進めてプラスが多いかマイナスが多い、多いのかを、はい、見ていただいて最終決めていただくという形で、ですから、まあ、どちらかというとこの上の 1,2,3 番がですね、法定相続遺産分割協議相続放棄というのが、まあ、一般的な相続のやり方になってきます。
はい、はい、分かりました。
まずこれを一番最初にやっぱり決めていただく必要があります。
はい、
はい、でこれで、まあ、決まればですね、まあ、相続放棄の場合は家庭裁判所に、相続放棄の申し立てをしていただいたらいいんで、はい、それで終わります。
はい、
で、法定相続とですね遺産分割協議をする場合ですね、この場合は、まず、戸籍をまず集めます。
はい、
相続人を、確定するために必要になりますのでね、はい、出生から死亡までの全ての戸籍謄本をですね、集めていただく必要があります。亡くなった方のですね、
はい、
はい、でそれで、いつ生まれていつ結婚して、
うん、
で子供さんが何人いらっしゃるっていうことを、はい、戸籍を集めていただいて、まず相続人を確定していただく必要があります。
はい、これがあの、はい、私も父が亡くなった時に、はい、あの辿っていくのを伺ったんですけれども、はい、ある意味あのなかなか手続き大変ですけれども父 の、あの生まれた時からをこう知るので、なんかすごくこうあの、はい、自分のルーツを知るよう で、 あの
そうです、ね、
楽しい作業でもありましたね。
はい、ただね今と 去年、去年からですかね、
はい、
あのちょっと 法律がだいぶあの変わりまして。
そうなんですか。
はい、あの今まであの戸籍っていうのは本籍地でしか取れなかったんですね。
そうですね、はい、
例えば出生したのが例えばまあ東京で出生して本籍地が東京、
はい、
生まれた時は東京にありましたと、はい、で、結婚して、まあ、大阪例えば三田市に、
はい、
本籍地を変えた場合ですね、本来なら三田市の本籍地の分は三田市で取って、
はい、
でも東京例えば、まあ港区でしたら港区で本籍地のところで取ってという順番に取っていかないといけなかったんですね。
はい、
はい、それが今あの相続人であればですね、直系の相続人であれば、あのお父さんのとかお母さんの出生から死亡までをですね、最寄りの役所で全部集めてくれます。
そうなんですね。
はい、ただまあ、お時間がかかったりちょっと日数はかかりますけど、でもまあ今までみたいにこう追いかけて郵送でやり取りするよりかは断然早く集めることが今できることになって非常に便利にはなってます。
はい、窓口が一つで済むということですか。
そうです、そうです。はい、
そうなんですね。で
一部システム上で何か取れないものもあるらしいんですけど、今まだちょっとそれは私も聞いたことがないので、まあ、あのほぼほぼ取れると思っていただいて大丈夫かなとは思います。はい、
今の例だったら個人的にはまずは港区に自分がこう交渉して、
はい、
ということになってましたけど、それをしなくていいということ
ですか。そうですね、三田市 私にどんと言っていただいて、あのお父さんの出生から死亡までくださいって言うと、はい、お父さんの出生から死亡までを全部追いかけてくれますので、はい、それで一つのところで取れるように今はだいぶ変わってきてます。
そうですね、はい、わかりました。
これがまず一番大事な部分になります、はい、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本ですね、はい、これは、はい、を取っていただくということになります。はい、はい、それと、次はですね、はい、相続人の方のですね、まあ、各相続人の、戸籍証本もいります、
はい、
ですからお母さんとお子さん2人の戸籍証本ですね、
はい、
これは、まあ、あの亡くなった方の相続人であるということを示すのと、
はい、
で今現在も生きてらっしゃるということを示すことになります、
はい、
亡くなってしまえばまた次の相続が発生しますのでね、
はい、
それがまず一番重要になってきます、
はいはい、あのちょっと前のところに戻っていいですか、
はい、
あの今のこの手続きは法定相続と遺産分割協議の場合に必要とおっしゃってましたけど、
あ、はい、
あの相続放棄の場合はしなくていいんですか。
放棄の場合はね、まあ、必要にはなるんですけど、出生から死亡までではなくてですね、
はい、
まずお父さんが亡くなった事実ですかね、はい、最後の戸籍謄本ですね、それとあとご自身がお父さんの相続人であるということを示せれば大丈夫ですので、
はい、そうなんですか、
はい
はい、また違うということですね。
そうですね、まあ、あの結局集めていただくのは一緒なんですけどね、
はい
はい、あの相続放棄の場合は、まあ、あの出生から集める必要は、まあまあ、ご自身だけで、相続放棄というのは皆さんでするわけじゃないんですね、お一人でできるんですね。
あ、各それぞれが
それぞれが、お母さんはお母さんでできますし、
なるほど、
ただ息子さんがお母さんの分をすることはできないので、申し立てはあの、まあ、代わりにはしていくことはできるんですけど、まあ、お母さんはお母さんで単独、
うんうん、
ですみんなで相続放棄する必要はないということなんですね、
うん、個人個人の考えでどうぞ。
そうです、そうです、
そうなんですね、わ、はい、かりました、はい、
はい、
ありがとうございます。
であとですね、はい、で、あと相続人に、まあ、戸籍が相続人を確定するために必要ということになります。
これで、はい、必要な書類の手続き、
はい、はい、でその次にはやはり財産調査ですね、
はい、どのぐらいの財産をあるのかという、
はい、現金ですね、まず、はい、銀行の預貯金、
はい、
で不動産、
はい、
で有価証券ですね、これ株式とかですね、
はい、
はい、でゴルフ会員権、
はい、
で車とかで先ほども言いましたけど借金ですね、
はい、
で、相続の承認とかですね、放棄は、死亡を知ってから3ヶ月以内
で
ありますのでね、先ほども言いましたけど財産が多かったり負債の、調査に時間がかかりそうな場合は、
はい、
慎重の手続きを取って家庭裁判所でですね、はい、3ヶ月を延ばす手続きを取っていただく必要があります、
はい、
で、相続人を確定して財産調査も完了した後に相続方法を、
はい、
まあ、あの検討していただいて、
はいはい、
法定相続、三分割、相続放棄、限定承認など、まあ、最終的に、まあ、選択していただくという形にはなります、
はい、
でこれで手続き的には進めていく形にはなっていきます、
はい、じゃこれがこう、あのお父様個人の部分のというお話ですね、
は
い、
そうですね、
はい、
でじゃあ会社の、会社の、
ね、
そうですね、はどうなるのかという形になるんですね、
はい、
で会社っていうのはですね、あの個人ですね、とは全然、例えば社長がご主人が社長さんであっても、会社と社長さんは全く別人格なんですね、
はい、
ですから会社という一つの人間と思っていただいたら結構です、
はいはい、
その会社というあの一つの、箱みたいなものにですね、人格を与えているわけなんで、法律が、
はい、
会社という法人という人格を与えているんですね、
はい、
でそれを、でもただ会社は自分で、お金を借りたりとかですね、うん、何か営業をかけたりとかできないんで、うん、
はい、
それの代わりになる人が取締役と呼ばれる方にしてもらうんですね、
はい、
で取締役を選んで、
うん、
会社を運営していただくわけなんですけど、うん、はい、じゃあ、会社っていうのは、株主っていうのがいてるんですね、
はい、
でその株主さんが結局はオーナーさんになるんです、
はい、
その会社にまあお金を出している、まあ、スポンサーみたいなものですね、でそのオーナーさんが一番権限を持ってて、
はい、
そのオーナーさんが、まあ、取締役、会社を運営してくれる人を選ぶわけなんですね、はい、で一般的な会社はもう個人、まあ、個人経営みたいな形のところが非常に多いので、まあ、社長イコール株主っていう形、
はい、
だから社長が自分で会社に出資して、自分で取締役になって会社を運営していってるわけですけど、あくまで会社と、社長さんは別人ということでなりますのでね、会社が例えば、会社の名義でですね、不動産を持ったりとか、債務を、負ったりすると、それはあくまで会社の財産であって、社長の財産ではないんですね、ですからもし借金がたくさん残ったとしても、それは、一切、社長さんは責任を負う必要はありません、であと 株主として、株を持ってる場合ですね、その場合は出資した分に関しては、まあ、戻ってこなくなりますね。例えば負債が多かった場合、
そうですね、
その分は会社にも渡して出資してる分になりますから、まあ、会社が儲かってたらその分も返ってくるんですけど、会社がもし損してたらその分はもう株主としては諦めていただかないといけないんですけど、その他の借、それ以上の借金はもちろん株主も負う必要は全くないという形にはなります、ですから、まあ、会社名義の財産や負債はですね、相続財産にはなりませんけど、
対象にならない
ならないですね、
はい
はい、で、ただ、亡くなった方が持っていた会社の株式ですね、
は
相続の対象になります、例えば、まあ、まあ、大きな会社ですね、仮にその会社が潰れたとしても、そこの会社の負債をその社長が負うことは全くありませんので、それと一緒のことになります、ただ、そこの株式を持ってたらその株式は相続人に、相続されますのでね、
そうですね、
そうです、そうです、そういう形になりますので、まあ、会社の借金は全く負う必要はありません、ただし気をつけていただきたいのが、特に一人でされてる会社とか、まあ、家族経営とかされてる会社、会社形態にしてるところなんかは、やはり銀行さんから借り入れするときに、まあ、連帯債務者としてですね、連帯保証人ですかね、保証人として、取締役さんですね、社長さんを連帯保証人にしてるケースが非常に多いですのでね、その場合はやはり保証人の方にも支払い義務が発生するので、ご主人が保証人になられていたら、それは借金、その保証債務は、相続する必要はあります、であとは、まあ、会社とは別に個人事業主ですね、会社形態にしてない、ところなんかは、個人事業主の場合は個人の、それはもうあくまで個人の借金なので、そのまま相続するという形なんで、まあ、相続放棄を検討する必要も出てくるかなとは思います。
わかりました。
でその後、まあ、じゃあ会社自体はどうなるのっていう話になってくるんですね。
それも気になりますね。
で先ほどもちょっと申しましたけど、会社っていうのは、株主がオーナーさんなんですね。ですから先ほど言いましたけど、まあ、ご主人が株式全部、亡くなった方がですね、そこの会社の株式全部持ってたとすると、まあ、ご主人さんが会社のオーナーさんなんですね、じゃその株式を誰が引き継ぐかっていうのは、これは株式は相続されますのでね、お母さんやお子さんたちが株式引き継ぐわけなんですね、そしたら今度は相続人がオーナーさんになるわけなんですね、でオーナーさんがじゃあこの会社をどうするかっていうのを最初決めていって、いただくんですね、まあ継続をするのか、ですから例えば、長男さんを代表取締役にして、このまま事業を継続するのか、もうお子さんはもう別の会社で働いてるから、もうこの会社はなくしてしまおうっていうので廃業するのかっていう手続きが必要になってきます、ですから今後は株主さんがですね、会社をどのようにするのか決めて手続きを進めていく必要があります、
今日ご紹介いただいたのは、あくまでも個 個人、そして会社、それぞれ考え方をきちっと分けて、
そうです
ね、そんなに難しくない、はい、ということになりますね。
そうですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、でも、いつもお話しいただいているように、いろんな形がありますので、ぜひ皆さん、はい、無料の法律相談をご利用いただきたいと思います。はい、ご紹介していきましょう。兵庫県司法書士会伊丹支部では、無料法律相談をキッピーモール6階で毎月行っていらっしゃいます。暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談いただきましょう。直近の相談日です。1月は2回あります。1月21日の水曜日夕方の5時30分から夜の7時まで、そして土曜日1月24日の土曜日です。朝10時からお昼12時までとなっています。また2月に入りましたら4日の水曜日が夕方5時30分から夜7時までとなります。またお問い合わせは電話番号をご紹介しておきましょう。兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いいたします。電話 078-341-2755 078-341-2755 です。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました岡本悦司さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は2月11日の水曜日にハニー FM のホームページで配信してまいります。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755